こんにちは、皆さん。耳で聞くハッカーニュースの時間です。ホストのケイタです。
アシスタントのユーリです。今日も最新のテクノロジーニュースをケイタさんと一緒に深掘りしていきます。
今の注目の話題はクアンタマガジンに掲載されたニュースフィアパッキングレコードステンプスフローマンアネクスペクテッドソースという記事です。タイトルを直訳すると球体充填の新記録が意外なところから生まれたとなりますね。この研究が数学の世界でちょっとした話題になっているんですよ。
球体充填ですか？身近なようで全然知らない世界です。具体的にどんなことがすごいんですか？
簡単に言うと、スフィアパッキングは箱の中に球体をどれだけ効率的に詰め込めるかという問題です。一見単純そうに見えますが、数学的に非常に奥が深いんです。今回の記事では、ボアス・クラータグという数学者がこの球体充填問題で大きな進歩を遂げたというニュースなんです。
へえ、球体充填ですか？身近なようで全然知らない世界です。具体的にどんなことがすごいんですか？
簡単に言うと、スフィアパッキングは箱の中に球体をどれだけ効率的に詰め込めるかという問題です。一見単純そうに見えますが、数学的に非常に奥が深いんです。今回の記事では、ボアス・クラータグという数学者がこの球体充填問題で大きな進歩を遂げたというニュースなんです。
へえ、球の詰め方で新記録とは面白いですね。それが一体何の役に立つんですか？
直接的にすぐに役立つというわけではないんですが、この研究は暗号や通信技術など様々な分野に応用できる可能性があります。例えば、効率的な球体充填の方法はデータを効率的に配置することに応用でき、通信の効率化やエラー訂正能力の向上につながるかもしれません。
なるほど、基礎研究が未来の技術を支えるんですね。記事にはどんなことが書かれているんですか？
記事によると、クラータグ氏は球体充填の研究では全くの新しい参入者だったそうです。にもかかわらず、数ヶ月の研究で長年の未解決問題を解決してしまったらですから驚きです。彼は過去に一度放棄された手法を復活させ、それを改良することで画期的な成果を上げました。
放棄された手法を復活させたという点が興味深いですね。具体的にはどんな手法だったんですか？
もともとヘルマン・ミンコースキーという数学者が格子を使った球体充填の方法を考えました。これは空間に規則的に点を配置し、その周りに球を配置するというものです。一方、クロード・アンブロース・ロジャースという数学者は、格子ではなく、楕円体を使う方法を提案しました。楕円体とは、球を様々な方向に引き伸ばしたような形です。
楕円体を使うメリットは何ですか？
ロジャースの手法の利点は、必ずしも効率的な格子から始める必要がないという点です。適切な楕円体を選べば、効率的な球体充填ができる可能性があるんです。しかし、楕円体は球と違って形が複雑なので、高次元空間ではどのように楕円体を成長させればよいかわからなくなってしまうという問題がありました。
なるほど。それでそのロジャースの手法はいつの間にか使われなくなってしまったんですね。
そうです。多くの数学者はミンコースキーのアプローチに戻り、格子理論に特化していきました。しかし、クラータグ氏はあえてこのロジャースの手法に注目し、凸起気学の知識を使って楕円体の成長方法を改善したんです。
凸起気学ですか？それはどのような分野なんですか？
凸起気学とは、凸形状、つまり内側にへこみのない形状を扱う数学の分野です。クラータグ氏はこの分野の専門家で、楕円体の形状を効率的に操作する方法を知っていました。彼はランダムなプロセスを使って楕円体を成長させ、その過程で新しい球にぶつかるたびにその方向への成長を止めるという方法を開発しました。
ランダムに成長させるというのは面白いアプローチですね。
ええ、この方法によって彼はロジャースが使っていた楕円体よりも大きな体積を持つ楕円体を作り出すことに成功しました。彼の成果は特に高次元空間において以前の手法よりも大幅に効率的な球体充填を可能にするものです。
高次元空間での効率的な球体充填がそんなに応用できる分野があるんですね。
ええ、例えば通信分野では信号を多次元空間に配置することでノイズに強く効率的な通信システムを構築することができます。また暗号分野では高次元空間での球体充填の難しさが暗号の強度を高める要素となる可能性があります。今回のクラータグ氏の成果は、これらの分野に新たな可能性をもたらすものとして期待されています。
今回の研究は、秩序と無秩序、どちらが球体充填に適しているかという議論にも影響を与えているんですね。
その通りです。以前は非対称的な方が効率的だと考えられていた時期もありましたが、今回のクラータグ氏の結果は、秩序だった配置、つまり格子を使った配置がやはり重要であることを示唆しています。
たった数ヶ月で朝廷の停滞を打ち破ったというのは本当にすごいですね。
ええ、まさに外部からの視点がブレイクスルーをもたらした恒例だと思います。 彼は自身の専門分野、つまり戸築気学の知識を球体重点という異なる分野に応用することで新たな道をキラキラきました。異なる分野の知識を組み合わせることの重要性を示す素晴らしい事例ですね。
この記事をまとめると、数学者のボアス・クラータグ氏が戸築気学の知識を応用して球体重点問題で画期的な新記録を達成したということですね。この成果は暗号や通信など様々な分野への応用が期待されると。
その通りです。今回の話題は以上になります。それでは皆さん、次回の耳で聞くハッカーニュースでお会いしましょう。
ありがとうございました。